ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は篠原雄介です。さあ、今回は先週に引き続き経済学部経営学科准教授三富祐樹先生にお話を頂戴します。三富先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ三富先生、まず研究内容ですが、マーケティング、そしてウイスキーの研究もされていらっしゃるということですが、
は
い、
まずマーケティングの研究に関しては、私は具体的には期間限定セールであったり、それにで我々消費者が感じるタイムプレッシャーと呼ばれる、いわゆる時間の限られた時間の中で焦る、その影響っていうところを調べています。はい、もう一つのウイスキーについては、日本のウイスキーが今盛り上がりを見せている中で、いろんな蒸留所さんたちがですね、どういった形で自分たちのウイスキーの強みを訴えかけているのかであったり、蒸留所見学とかについてどうしているのかっていうところに研究をしています。
なるほど。もともとウイスキーがお好きだったって話ですね。はい、マーケティングとも紐付けてという。
そうですね、それをやっていかないと研究にならないというところで
ただこう飲むだけじゃっていうところですよね。
はい、そうです。はい、
ありがとうございます。さあ、そしてマーケティングということで、マーケティングといってもかなりこう意味合いが広いかと思うんですけども、はい、そのマーケティングの中でも特に今こう力を入れている分野というか。
そうですね、やっぱり私の専門的にはセールとかですので、やっぱり広告であったりとか小売業のついての話っていうところに注目をしています。
はい、そこで先生はゼミも持っていらっしゃいまして、はい、多くの学生さんたちがさまざまな日々課題をこなしていると思うんですけども、その中で先生が特にこう力を入れているというか、最近の話は何かございますか？
私授業とかでいろんな課題を学生に出してるんですけれども、それでいろいろ気づきが得られるというのは非常に面白いと思っています。
はい、先週も少し話をしましたけれども、はい、先生が学生さんたちにも自分でこう気づいて知識を定着してもらいたいという思いで課題を出していらっしゃると。
はい、
さまざまな課題があると思うんですが、例えば最近はどういった課題を出されていますか？
必ず毎年やってる課題として、どんな広告が一番印象的だったかとか、記憶に残ってるかっていう課題を出しています。やはり高崎経済大学というのは、全国から学生が集まるので、やっぱり自分の出身地のですね、広告とかっていうのを記憶に残ってる子が多いですね。
あ、先生のゼミでは今、はい、上はどこ、下はどこ？
ですね、上は北海道で下は熊本だったはずです。
そうですか。はい、北海道 の, この地元のこと、結構ニッチな世界というか、熊本のことってやっぱりその地元の人じゃないと分かんないこともたくさんあると思うので、はい、聞いててやっぱりこう気づきというか面白いところはありますよね。
そうですね、全然文化が違いまして、私ちょっと個人的な話なんですけど、学生にまず一番最初ゼミに入った時にコミュニケーションを取るっていうところで大富豪をやらせているんですけれども。
大富豪。
はい、大富豪をやらせて、まずそういったところから話してみたりとかで、コミュニケーションの円滑にするってことをやってるんですけれども、大富豪のルールとか結構ローカルルールが全部違くて、そこをまず知るのは面白かったですね。
ああ、そうですか。まずはこうコミュニケーションを図るわけなんですね。はい、大富豪で大富豪一つ取ってもやっぱりローカルルール、
はい、
それまた気づきですよね。
そうですね、やっぱ地域が違うっていうことがやっぱり明確に分かるというか、出身地の違いが。
ああ、そうですか。やっぱりコミュニケーションとおっしゃいましたけども、はい、やっぱりそのマーケティングっていうのはコミュニケーションも結構密な関係ありますか？
やっぱりそうですね、企業としては自分のブランドっていったもの、いろんなブランドがあると思いますけども、そのブランドを長く使ってもらうことが非常に嬉しいことですので、そのためにはいろんなコミュニケーションを取っていくということで、宣伝とかもしっかりやってるっていうところありますね。
はい、以前も話があった、広告の書き方とかにも関わってくるかなと思いますけども、やっぱりこう自分の使っているもので長く使いたいものってやっぱ何かしら意味というか、要因っていうのはあると思いますんで、
はい、
そこに気づけるかどうかでまたちょっと見方もいろいろ変わってきそうですよね。
そうですね、そういうことを授業を通して気づいてもらえるというのが非常にいいことだなって、授業やってていいかなと思ってます。
はい、大富豪から始めてコミュニケーションを図るという、三富先生のゼミですけども、もうちょっとこう深掘りしていくと、こういった話印象に残ったって何かありましたか？
そうですね、例えば北海道の学生さんとかだと、やっぱり 北海道の登別熊牧場の CM の話とか、やっぱりあそこの地方ローカルな CM っていうのがやっぱ出てきたりとかっていうのは、そういうのでやっぱり盛り上がったりはしましたね。
そうですか。それを実際にその映像を見せてくれたりするんですか？
時間があれば映像を見たりとかっていう形でやっていますし、はい、それはもう授業の方で時間を取ってやっています。それでもやっぱり受講人数がそもそも200人300人とか結構多いので、全部紹介するのは難しくて、
でも実際にこう映像とか現物を見ると、はい、よりこう知識というかより興味も持ちそうでいいですよね。
そうですね。学生から言われたのは、他の学生の回答を知れる機会ってあんまりないので、はい、そういう意味では自分の出身が違うとか、学年が違うっていうだけでも捉え方が違うので、同じ群馬の子でもやっぱりローカルな CM 出す子もいれば、よくある全国的な CM 出す子もいるので、そこの違いというのも面白いかなと思います。
なんか話を聞くと、お父さんお母さん世代からこんな CM あったよって教わった生徒さんもいたみたいですね。
そうですね。具体的な名前を出しづらいんですが、何年何組なんとか先生っていうファンタさんの CM なんですけども、
ありました、
はい、それをお父さんお母さんからこの CM は面白いから見なさいって言って見て記憶に残ってますっていう子もいたりとか、あとは商品とかでも、もうずっとおじいちゃんおばあちゃんの代からこの商品使ってるんで、この商品のこと知りたくてマーケティングちょっと授業取ってますとかっていう学生さんもいらっしゃいました。
すごいですね。なんかその世代を超えてマーケティングってこういうつながりもあるんだなって思ったりして面白いですよね。
そうですね。よくよく見てみると、もう70年80年ぐらいずっと売られ続けてるような商品も結構あるじゃないですか。
あります
よ。やっぱそういった商品っていうのは、いろんな人に愛されてるから長く続いてるんだなっていうのがよくわかります。
いやー、気になるな。その長く続く理由とかって、はい、最近の研究でこうだよみたいなのあるんですか？
でもやっぱりですね、いろいろなタイミングでトレンドが変わるので、例えば少し前だとコロナがあって我々の生活様式変わりましたし、で今戻ってきてとかっていう形で、そういったトレンドとか時勢の変化に合わせていろいろ少しずつ微妙な修正を加えているっていうのがやはりすごいかなと思います。化粧品とかでもなんかちょっとした成分が少しずつ変わってるとか、食品とかでもそういう話はよく聞くので、
時代に応じて企業側もちょっとずつ変えて、ニーズに合わせて対策を取ってるという。
そうですね。そういったところでファンをがっちり捉えて離さないし、新しいファンも獲得するっていうところがありますね。
最近やっぱりこう SNS がかなり強くなってきて、企業の広告打ったりっていうのは、それこそインスタグラムとか TikTok とか、そこでね、宣伝を加えるっていうところも非常に多いと思うんですが、そのあたりはやっぱりマーケティングの研究の観点からどのようにこう感じていますか？
そうですね、昔から CM があったので、その役割が多様になったというところで、特に学生とも話してて思うのが、テレビを見る子が少なくなったので、そういったテレビ CM を見なくなってきた子たちをSNS の方でっていう形でやられているので、方法が増えたというか、ターゲットに合わせてやっぱり宣伝の仕方もちょっと変えてきてるなっていうのはよくわかりますね。
なるほど。いや、私は昔からテレビっ子だったんで、今の若い子たちがテレビ持ってないっていうのはちょっとびっくりしちゃうんですけども、でも時代に合わせてそういったのも変わってきてるということですよね。
そうですね。やっぱりそこは大きいかなと思います。
はい、宣伝というのもいろいろあるかなと思います。そして他にもですね、例えばそのお値段の話とか、あとはスーパーの配置とかいろいろあるみたいですけども。
価格の方の話についてだと、本当にいろんな商品いろんな価格がついていて、例えばよくペットボトルとか自販機で買うのとスーパーで買うのも値段違いますし、中には自動販売機なのにものすごく安い値段で売ってるとかもある、逆にそのむちゃくちゃ高い値段で売ってるというのもあるので、そういったところについて気づきを得てもらうっていう形で課題を出してます。
なるほど。確かに疑問に思いますよね、なんでここ安いんだろうとか、ここは高いなっていうのはねあると思います。あとはスーパーの配置もいろいろあるみたいですね。
そうですね、よくあるところでいくと、棚の配置とかも我々の目線っていったところに合わせてやっぱり売りたい商品を置いたりとか、やっぱりスーパーの方も全体的な配置として まあ、皆さん最初入り口からスーパーに入っていくと思うんですけども、やっぱり売りたい商品は入り口入ってすぐのところに大々的に宣伝をしておくと、やっぱり皆さん最初に目が入るので興味がいくと思います。一番よく言われているのは、あの我々はあの消費者は歩けば歩くほどいろんな商品に目を向けてとか、あの広告とかもあると思うんですけども、そういった目を向けて、あ、これそういえば今日買わなきゃとか思い出したりとか、まあ、例えばトイレットペーパー、あのもうそうそうなくなりそうだから買わなきゃいけないんだったって思い出す人もいれば、例えば今日特売っていう形でなんか出てたら、あ、それ使って今日の夕食これにしなきゃとか、まあ、そういったところでですね、我々消費者としては、まあ、お店の中歩き回れば歩くほど歩くほど、あ、これ買わなきゃとかこれ買おうっていう意識が増えていくので、そういう意味ではお店の中をたくさん回ってくれれば、それだけお客さんが商品を買ってくれる可能性が高まるというので、そういうふうな設計をしてますね。
なるほど、企業側もよく考えてるということですよね、はい、いやここまでたくさん話を伺いました。高崎経済大学経済学部経営学科准教授三富祐樹先生にお話を頂戴しています。専門分野はマーケティング、そしてウイスキーということで研究をしていらっしゃいますが、改めてですね、
はい、
こういったマーケティング分野などを学ぶその面白さって、先生から見てどんなところに感じますか？
我々消費者って一般的に買い物をしているので、まあ、どこかしらにですね、必ず企業のマーケティングと関わる機会があると思ってます。まあ、スーパーとかで買い物するときに、そのさっきの店舗の配置、商品の配置であったり棚の配置もそうですし、もう SNS とか見てても TikTok とかの CM とか普通の広告とかも見てるので、そういった時にその見てるけどもそれをまあ考えずに普通に買い物とか商品選びしてるんですけども、それが何の意図でそうしてるのかなっていうのに気づけるとまた面白いっていうところで研究だったり教育をやっています。
なるほど、ただ何の気なしに買い物をするんじゃなくって、
はい、
あ、この広告はこういう意図があるのかなとか、あ、こういう誘導してるのかなって、はい、ちょっとこう疑うじゃないですけども、そういった観点で物事を見るとまたこういろいろ世界も変わってきそうですよね。
そうですね、学生の中にはですね、あ、私完全にその術中にはまってたとかっていうようなお話で、前回とかにもお話ありましたけど、セールとかやっぱり引っかかるっていう子は非常に多いので、私もちょっと学ばなきゃと思いましたっていう学生さんも結構いましたね。
そう、気づくだけでまたね、あの成長につながると思いますので、はい、いい研究かなというふうに非常に思いました、はい、ありがとうございます。さあ、三富先生、今後のまあご自身のまあ研究などの展望や挑戦したいことなど何かありますでしょうか？
ずっとですね、マーケティングでタイムプレッシャーの研究をしていまして、その対象として期間限定セールを扱ってきました。で、その中でやっぱりセールっていう言葉っていうのは結構広告でいろんな書き方されてまして、なんサマーセールとかサマーバーゲンとかサマークリアランスセールとか、あの気づけば結構セールの書き方っていろいろあるなっていうところで、そのセールの名前の書き方でまた行動が変わるのかなっていうのはちょっと今やろうとしているところです。
学生さんたちにもいろんなことに気づいて、どんどんどんどんこう成長していってほしいですね。
はい、そうですね。
わかりました、ありがとうございます。ラジオゼミナール、今回はマーケティング、そしてウイスキーの研究をされていらっしゃいます高崎経済大学経済学部経済学科准教授三富祐樹先生にお話を頂戴しました。三富先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。